どうもこんにちは、Gです。今日はですね、目標を達成するための地図マップの作り方についてお話しします。これに参加されている方、これを聞かれている方は、まあ、何かですね、何らかの形の目標、つまり今とは違うなりたい自分、手に入れたいもの、そういったものを持たれていると思います。で、それを手に入れるためには何も考えずにですね、闇雲にやっていればそこにつけるかっていうと、当然そうじゃないわけですよね。例えば、まあ、旅行とかどっか目的地に行くっていう物理的に考えてもらうと分かりやすいと思うんですけど、地図を持たずにどこどこっていうところに行きたいんだっていうその一点だけで家から出てしまったら、ね、それこそ右に行けばいいのか左に行けばいいのか、電車に乗ればいいのか車に乗ればいいのか歩けばいいのか、そういうのも何もわからない状態で、で、つどつど行き当たりばったりのことをして進んでいかないといけないわけです。そういう進め方をして本当に目的地にたどり着けるかっていうと、まあたどり着けないか、もしくはたどり着けたとしてもものすごく遠回りやら無駄な時間がかかることは間違いないですよね。目的地、行きたい場所、たどり着きたいもの、手に入れたいものっていうのがはっきりしているんであれば、そこにたどり着くまでの道筋をきちんとした地図として作ってしまってですね、それを持ってそこにたどり着くためには次の角を曲がらないといけない、ここでこれを手に入れないといけない、ここでこういう乗り物に乗らなきゃいけないっていうふうなですね、途中の過程をちゃんと理解しておく、これが目標地点にたどり着くためには必要なことだっていうことは、まあすぐにご理解いただけると思います。でですね、そういった地図っていうのはみんな意外と思ってるようで思ってない、作ってるようで作ってないんですね。これはもちろんあなただけじゃなくて、世の中の大き法人とか企業とかそういったものもみんなそうなんですけど、意外と持ってないんですね。で、それについての、まあ、作り方っていうのをこれからお話しするわけですけど、まあ、これはですね、本当にきっちりと実例とかワークも含めて説明すると 2,3 時間余裕でかかるセミナーを1回開催できるぐらい の内容ですので、ただその内容をですね、ちょっと今から私がここで2時間3時間かけて喋るわけにはいかないので、かなりですね、エッセンスの部分とかポイントの部分だけ、骨組みの部分だけをお話します。で、まあ、ある程度は事例とか実例、考え方も入れていきますけど、いろんなパターンについては話していけないので、できるだけですね、自分の場合はこうだろうなとか、自分はどうしたらいいだろうなっていうふうなところを、もうこれまでに身につけた考える力をフル活用して自分で補完しながら進めていってください。もちろんわからないこととか、どうしても考えてもできないことは質問してくださいね。で、今これを話す理由っていうのをちょっと先に言っておきたいんですけど、このリアコンをですね、始める前とかちょっと後ぐらいに、例えば私は月30万でいいんで、月30万だけでいいんで安定的にネットから稼げるようになりたいんです、なれますかねっていう人とか、反対にいろいろやりたいことを考えると、月200万は僕稼げるようになりたいんです、リアコンで稼げるようになりますかとか、まあ、中にはもっとすごい金額、月に1000万とか欲しいっていう人とか、まあ、いろんな人がいて、でそういったところに行きたいんです、でリアコンでを身につけてそういうふうなところに行きたいと思いますとか、行けますかっていうふうな話を何人からか聞きました。でその時にですね、私が一番困ったのは、慣れますか、行けますかって言われると、正直にちゃんと真面目に誠意を持って答えると、わからんとしか言えないんですね。だってそれを勝手に断言できるほどあなたのことを知っているわけじゃないし、これからのあなたがどれぐらいの行動をするかとか、そういったこれからの可能性とか心の奥まで勝手に私が判断はできないわけです。だからそれはわからないと。ただできるかできないか、やれるかやれないかっていう話でもし聞かれるんなら、やれますよと、できますよ、全ての問題は解決できますよっていうふうにしか言えないわけです。で、この今回のですね、リアコンに、まあ、参加された方で、まあ、問題解決力とかいろんな知識とかやり方とかでかなりレベルアップしたとか、もうこれはびっくりするような内容だったとかいう お声も随分いただいてますけど、まあ、一方でですね、おそらく当初に思ってたようなもっと具体的な現物的なものですね、まあ、言っちゃえばお金とかがすごく分かりやすく稼げるようになってるから、ゼロから生み出せてるかっていうと、まだそこまでたどり着いてない人がほとんどだと思います。でそれももちろんできるんですよね。できるんですけど、それをただ何も考えずに思考力だけ上げたからできますっていうわけじゃないんで、そういう欲しいものがあるんであれば、ちゃんとそのゴールに到達するためのマップを作って、そのマップに従って進んでいく必要があるわけです。だから基礎的な体力というか、基礎的なその進んでいくための能力とか力をもう身につけた今の時点で、じゃあ自分が進むための方向性とかやるべきことはどのようにして作っていけばいいのかっていうことを、今回目標達成マップっていう形でお話しするわけです。さて、じゃあそれを理解していただいた上で、まずですね、やり方についてお話していきます。できるだけ大きな紙、例えば最低でも A4 サイズのノートをこうパカッと見開きで開いて A3 サイズぐらいの紙にしたものとか、もし可能であればホワイトボード一つとか、まあできるだけですね大きな紙、まあマインドマップ的にネット、データ上でできる人はそれでもいいですけど、そういったものを用意します。でまず、左上の部分にですね丸を一つ書きます。で今度右上の部分に丸を書きます。そしてその2つの、丸の間をぐーっと長い矢印を引いて、左から右へ、丸から丸へ到達するような長い矢印を引きます。でこの左の丸、ここは現状、現在です。じゃあ右の丸は、ゴール、自分の目標です。つまり今のあなたはこの左の丸の場所にいるんですね。そしてこの右の場所に行きたいわけです。行かなきゃいけないわけです。でどうやってそこに行けばいいのか、どのようにしたらたどり着けるのかっていうのを、これからちゃんと洗い出していって目標達成マップっていうのを作ります。で、まずはですね、今の現状に関してはある程度もう自分で理解されてるところあると思うんで、じゃあまず右上の、ゴールのマップ、丸のところにですね、自分が今回達成したい、たどり着きたいもの、状態を、書いてください。例えば、ネットから月収100万円を獲得するでもいいし、結婚を真剣に考えられる彼女ができているでもいいし、例えば不動産の不労所得で月に30万入っているでもいいし、株式投資で月100万の、苦労を出しているでもいいし、何か今回自分が得たいもの、たどり着きたいポイントですね、そういうゴールをそこに明確に定義してください。でそれができたらですね、じゃあその状態、そのゴールの状態になるために、今の自分が持ってなくて今の自分が必要なもの、そのゴールにたどり着くために必要なものっていうのをですね、その丸の下にざーっと箇条書きでもう必要なものっていうのを全部考えて、書いてください。例えば、不動産の物件収入、不労所得的な物件収入で月に30万欲しいっていうんであれば、月にまあそうですね、10万円の利益を出す物件を3つ持つ必要があるわけですよね。で10万円の、利益を出す物件っていうのが、じゃあどういう物件なのか、っていうのを当然知らないといけないわけですよね。で当然その物件を買うっていう時はいっぺんに3つの物件買うわけにはいきませんから、じゃあ、1つ目の物件を買う、2つ目の物件を買う、3つ目の物件を買うっていう行動がいるわけですよね。そしてそれぞれに対して銀行の購入する金額を今全部現ナマで持ってるんでなければ、それぞれに対して銀行の審査を通すとか、お金を借りたりローンを取るための審査を通す、で審査を通すための書類を用意するとか、そういった何が必要か何が必要かっていうのはどんどんどんどん逆算的にですね見えてきますよね。 今のあなたはまだ用意してない、持ってない、うん、だけどこの右上のゴールにたどり着くために必要なものっていうものをどんどんどんどんと全部書き出してください。まあどんなにちっちゃなテーマのゴールでも最低でも10個、もうそれが、月収1000万とかいう結構高めのハードルであれば、高いかな、まあうん、高めのハードルであれば、100個とか200個ぐらいは出るんじゃないのかなと思います。反対に出なかったらそれは想像すらできてない妄想レベルなので、ちょっと今のあなたの延長線上にはないゴールだっていう意味でもあります。ね、人間は想像もできないことはできないんです。反対にちゃんと想像できることはできるんです。でもこれは妄想じゃダメなんです。ね、なんとかなればいいなとか欲しいなっていうような全く具体性のない妄想じゃなくて、これをこうやってああやってこういうふうにしたらこういうふうになれる、だからこうなったらこうなるんじゃないかっていうふうな、きちんと考えられるレベルにまで持ってこないといけないんですね。で話を戻します。そのゴールにたどり着くために必要なものっていうのをピックアップしましたね。でそれはちょっとずらっと見てほしいんですけど、やっぱり時系列的に順番っていうのがありますよね。例えばさっきの不動産で言えば、1つ目の物件を買う前に2つ目の物件は買えないわけですし、うん、2つ目の物件を買う前に3つ目の物件は当然買えませんよね、うん、で、銀行の融資を通すっていうのは物件を買うよりも前に必要ですよね、っていうふうに考えていけば、そのゴールにたどり着くために必要なものっていうのはそれぞれちゃんと順番があることが分かってくると思います。その順番をですね、例えば項目、必要なものの項目が10個あれば、さっき書いた長い矢印を10等分して、もし項目が50個あれば長い矢印を50等分してですね、そこに配置していってください、うん、今の自分が、ゴールにたどり着く前までに必要なもの、それをちゃんと時系列で、この左から右への矢印は時間軸です、時系列で全部配置していってください。これだけでもですね、随分自分にとって何が必要か、うん、何をするべきかっていうのがだいぶ見えてくると思います。でそれがですね、ちゃんと見えた後に次にやることは、その一つ一つの、必要なものですね、それを、手に入れるために、それを、まあ、実現化するために、今度何が必要か、その一個一個の項目を達成するためにもまた必要なものっていうのがあるわけですよね、うん、例えば、銀行から融資を受けるっていうことであれば、融資を受けるために必要なものっていうのがありますよね、うん、それが書類なのか保証人なのか、でそれを申し込む先なのか、どこに連絡するのかとか、どういったやり方をするか調べるとか、そういうことも含めて、その一個の、必要なものを手に入れるためにさらに必要なそれぞれの行為というか、一個一個のものですね、それも、その下、そのさっき10等分なり50等分なりして作ったもののですね、下にこう書いてるわけですけど、その項目の下に、その項目を達成するために、実現するために必要なものっていうのをまた箇条書きしていってください。つまりもうこの最初に書いた、長い矢印の下はものすごい数の項目で埋め尽くされていきます。でもそれをですね、全部の項目に対してやっていきます。でもしちょっと途中までは分かるけど、ちょっとその途中によって全然方向性が変わっちゃうとか、うん、そもそもやるべきことがまだ決まってない、例えばインターネットから月100万の、収入が欲しいって思ってる、それは決まってると。でもじゃあその100万の収入を得るために何をするのか、情報販売をするのか、コンサルティングをするのか、せどりをするのか、うん、アフィリエイトをするのか、でそういったことすらまだ決まってないっていうんであれば、100万のゴールまでの地図は引けないですよね、うん、そしたらその項目を決めるっていう、まあ序盤のゴールですよね、うん、そこの序盤のゴールまではなんとかそれで作ってください。つまりそれ以降はまだ分からない、できないんであれば、当然それ以降はまだ作らなくていいんです、作れないですからね、 でそこでまたその時のポイントによって方向転換があり得るんであればそれも置いておいてください、うん、ただ、今自分が何とか分かる範囲、これはしなきゃいけない、ここまではたどり着かなきゃいけないっていう範囲までちゃんと項目を出して、でそれのポイントまでに必要なものっていうのをまた細分化して、でその細分化した項目それぞれに対して何が必要か、何をするものが、何をしなきゃいけないか、何を準備する必要があるかっていうのを全部出していってください。こういうふうにですね、ものすごい細分化をするんです。で、もうみんな結構簡単に月給100万とか月給1000万とか、なんか素晴らしい美人の彼女が欲しいとか、うん、何か会社で、うん、社長になりたいとか、うん、簡単に言いますけど、なんかイメージとしてですね、みんな今の自分とその持ってるゴールですねの間がどれぐらいの距離があるかとか、どれぐらいのやるべきことが詰まってるかっていうのをあまり想像してない人が多いんですよね。だから目標は見えてるけど具体的なステップが見えてないし、具体的な行動も実際できない、いつまでたってもたどり着けないっていうことになっちゃうわけです。だから今のような形で完全にですね、ステップを全部出しちゃう、自分がそのゴールにたどり着くために必要なものっていうのを全部今分かる範囲でいいんで全部洗い出す。もちろんいい場合悪い場合しっかり考えてくださいよ。例えば株式投資とかそういったもので、月に毎月50万の安定収入が欲しいっていうんであれば、株式で50万稼いでたらダメですよね。50万ね、うまくいって稼げたとしても来月は負けてるかもしれない。そしたらそれは50万稼いだことにならないですよね。じゃあ、プラスになる時もある、マイナスになる時もある。じゃあ月50万っていうのは達成できないわけですよね。プラスになる時もある、マイナスになる時もある。だけど合計として最低月50万の黒が浮くっていう形にしたいんであれば、50万の利益じゃダメなわけですよね。マイナスも考えたら月に 2,300 万の黒出しとかないといけないとか、でも、ね、200の黒出したけど150の赤が出て、まあ合計として月の終わりに50浮いていたっていう状態に最低持ってかないといけないとか、だったらその、浮き沈みに耐えるだけのお金っていうのは実際どれぐらい必要なのか、どれぐらいの時間かける必要があるのか、どれぐらいの売買が必要なのか、どういった情報源が必要なのか、どういったサポートプログラムシステムが必要となってくるのか、うん、そういったことも全部出すわけです。もうここまで聞いてうげーそんなにやってらんねーって思う人もきっといると思うんですけど、そんなにね何度もするもんじゃないです。だってこれしっかり作ったら多分2年3年経ってもあれ俺まだこの辺にしか進んでないっていう風になると思うので、もう1年でマップを走り切る人ってあんまいないんで、本当に休みの日1日丸1日使ってでも、うん、下手したらまあ土日全部使ってでも脳が破裂するぐらいでも正直やってほしいと思います。そしたらもう人生の方向性ベクトルが完全に変わるんで、でもちろんそれは一遍作ったものはもう好きにどんどんどんどん必要な場合で書き換えていけばいいんですよ、うん、こだわる必要は何もないですから。で方向をどんどん軌道修正しながら自分の目標に向かって進んでいく、うん、ものです。でですね、まあ今こういう話しましたけど、で、さっきちょっと話戻すと、その一つ先までは分かるけど二つ先三つ先それこそゴールの手前では何をしたらいいかっていうのはまだ全然見えてないっていうんであれば、また別の紙を用意してちょっとちっちゃめのマップを書きましょう。また書き方は一緒です。左上に丸を書いて右上にゴールの丸を書いてギューッと長い矢印でその2つの丸をつないで、で現状で右にある小ゴールというかあれですね、うん、例えばさっきのネットで月収100万であれば何のネットビジネスをやるかを決めるっていうことでもいいわけです。小ゴールでね、このぐらいやったら書きやすいですよね。で何をするかを決めるためには何が必要かっていうのをまた考えるわけです。そしたらまずどんなものがあるか知らないといけないとか、自分がどれぐらい時間を割けるか、どれぐらい予算を使えるかっていうことによって何をやれるかっていうことも分かんないですよね。だから自分がどれぐらいのリソースを持っているかっていうのを洗い出すっていうのも項目としていりますよね。この辺を ものすごくこうちゃんと考えれなかったら、本当にスカスカのブラックボックスだらけの実現化できないものが出来上がっちゃうんですよ。で、多くの一般の人々っていうのはそこを本当なんとなくで進もうとするので、だんだん、だんだんじゃない、全然前に進めないんです。だからここを本当埋めるっていうのは本当重要なことなので、今までやってきたもう最大の思考力を持って、この間何が必要かっていうのをどんどんどんどん自分で自分をコンサルして問題解決して項目を出してください。もう本当これを作るためにこれまでの勉強があったっていうぐらいでも、言えるぐらいの重要なことです。で、これをですね、自分に対してやるっていうのももちろん大事なんですけど、実はこれは他人に対して、もしくは企業に対しても当然できるんですよね。できるっていうか、もうここが重要なんですよね。だからお客さんが、クライアントがこういうことしたい、売り上げ上げたい、何とかしたいっていうふうになった時に、大目的から逆算しましょうみたいな話は何度もしてますけど、それを分かりやすい目に見える形、誰が見ても共有できる理解できる形にしたのはまさにこれです。つまりクライアントの問題解決、クライアントの売上アップ、ね、そういったもののためにまずこの地図を書くっていう風な意識を持ってもらえれば、あなたが今後するコンサルティングとかアドバイスとかそういったものに対しても全部使えるネタなんですよね、これって。で、やっぱり例えば企業相手とかになると、正論とかテクニック論では話がやっぱ進まないんですよね。そうは言ってもここで人数が足りないんだからとか、こんなことはできる社員がいないんだからみたいな感じでなって、いろんな問題が出てくるので、でそれをですね、一個一個手当て的に、その場対応的にですね、じゃあどうしましょう、じゃあこうしましょう、じゃあああしましょうっていうと、どんどんどんどん方向性がブレブレになるんです。だからやっぱり大目的というかゴールですね、そのクライアントがたどり着きたいポイントっていうのをやっぱ右上に設定して、そのために必要なものはこれですよっていうのをまずざっと出す、でそもそもこれが用意できなかったら、もしくはこれの代替案として代わりになるものが用意できないんであれば、ここのゴールにはたどり着けないんですよっていう前提から話をしないと、できもしない人にずっとなんか、頑張りましょう頑張りましょうって言って応援してるのは、それはある意味無責任ですね。だって今のままだとクライアントはそのポイントに、ゴールにたどり着けないんですから。たどり着けないのに頑張りましょうって言ってお金をもらいながらアドバイスするのは、それは正直誠実なコンサルティングだとは言えないと私は思います。で、クライアントがそのポジションにたどり着くために必要なものがちゃんともう明確になってるんであれば、そしてそれをクライアントが今持ってないんであれば、それを手に入れるためにじゃあどうするか、その問題を解決するためにじゃあどうするかっていうことに話を持っていかないとダメですよね。あんまりお客さんに寄り添って、それはダメですか、そうですか、じゃあこれも無理ですか、そうですか、じゃあできる範囲でやりましょうっていうふうに妥協妥協妥協で話を進めると、結局ゴールもどんどんどんどん妥協妥協妥協で下がっていってるんですよね。でもみんなこれだからできません、あれだからできません、これはありませんっていうふうな言い訳、妥協の理由は言うくせに、ゴールは下げようとしないんですよね。でもそんなのたどり着くわけないじゃないですか。ゴールにたどり着くために必要な道具はこれですよって言って、その道具がないって言ってるんだったら、じゃあたどり着けませんよってはっきり言わないといけないんですよね。それを言うことが責任だと思いますね。まあそういうふうなことを考えてもですね、これはまあコンサルティングスキルの一つでもあるわけです。そしてあなた自身の輝かしい未来に連れていくための非常に重要なツールでもあるわけです。でも、ね、やり方っていうのは全然難しくないですよね。本当ノートを広げて丸2つ書いて矢印1本書いて、あとは考えるだけです。死ぬほど考えるだけです。難しくはないです。難しいです、ね。でも本当これは考えれない人に教えても意味がないやり方なんですね。本当みんなスカスカだから、みんな考えることはすぐやめちゃうから。だけど今の段階に来た、あなたであればこれを使いこなせると思います。ですのでぜひですね、ちょっと、次の週末とか休みとかをうまく使ってやってみてください。 それでは、今日もありがとうございました。